お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝4時30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。 HCJB 日本語放送のスタッフ滝沢正雄です。本日の受信状態はいかがですか？本日の放送は大竹さんと赤林さんによる BCL 新春対談をお送りいたします。
明けましておめでとうございます。日本短波クラブの大竹です。恒例の BCL 新春対談をお送りいたします。今回も月刊短波でおなじみの赤林隆人さんと一緒にお送りします。赤林さん、よろしくお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。赤林でございます。
恒例になりましたんで Zoom での対談になります。それでは大まかな昨年のメインイベントについてご説明をいただけますか。お願いします。はい、
昨年はですね、全般、3月15日ですね、アメリカの、トランプ大統領の大統領令で、大変なことが起こりまして、この辺のところから大きな、短波放送まで大きなことが起こりました。
そうですね、なんかちょっと我々も予想できないハプニングになりましたけども。
具体的には、3月15日大統領令で、アメリカ政府の USAGM ですね、という役所の管轄している短波放送、実は3つあるんですけど、4つあるんですけれども、VOA とラジオマルティ、それからラジオフリーヨーロップ、ラジオリバティ、それからラジオフリーアジア、この4局に対して、予算執行をもう次の日から停止すると、職場は閉鎖してもうロックアウトだということで、次の日から全面的にもう放送が停止するという歴史的なことがありました。
なんか全くなんていうか、普通のね、放送の中止ですと予告があってということになるんですが、今回もかなり突発的な出来事で我々は大変驚きました。
はい、で次の日から基本的には送信所も全部送信が停止しまして、放送ももう一切一時的に停止されたというような状況になりました。
まあ、我々のおなじみのところではラジオタイランドですよね、 VOA の送信所を使ってたんで突然聞こえなくなったということになりました。
はい、で、まず VOA ですけどね、まあ、これは皆さん古い皆さんは非常におなじみの放送局なんですけれども、完全に、放送を、禁止って言いますかね、職員も出勤停止ということですから、放送が途絶しまして、おりまして、12月現在、やっとね、朝鮮の放送と、北朝鮮向けの放送と、それから、アフガニスタン向けの放送だけが短波で一部、復活しているというような状況です。それから、キューバ向けに放送していたラジオマルティですね。これは、もともと、フロリダ州から放送してましたので、フロリダ州というのは、トランプさんのね、本拠地なんで、フロリダ州の議員からのですね、要請もありまして、早期に再開をされたと。それから、ラジオフリーヨーロッパ、ラジオリバティ、これについては、これ別の会社になってるんですけれども、予算停止ということで、お金をもう支払わなくなったということで、ヨーロッパ各国がですね、その代わりにお金を出すことになりまして、一応中東向けの放送というのは、現在のところね、維持をされています。 一部、復活をしております。で、ラジオフリーページはですね、これは日本によく聞こえた放送ですけれども、こちらはもう、担保が全滅しまして、一部ね、現在も、自分が少し残ってるんですけれども、オンライン放送が、一部残って、自主的にオンライン放送みたいなのが残っているだけな状態になってしまいました。
まあ、RF なんかは非常に、アジア地域でのミッションとしては非常に重要な役割を果たしていたと思うんですけれどもね、これはなんで、大統領の理解を得られなかったのか、まあ、非常に、まあ、悔しいというかね、不思議な感じをしております。
はい。それで、この4局が閉鎖になっただけではなく、閉鎖または、まあ、閉鎖に近い状態になっただけではなくて、VOA の送信所ですね、これは、この時点で、8カ所あったんですけれども、短波を放送している送信所は8カ所あったんですが、うち6カ所ですね、6局が閉鎖に追い込まれました。なんと、この時、閉鎖に追い込まれた送信機の数は31。高出力の短波送信機ですね。それから、高出力の中波送信機は3機ですね、が、閉鎖といいますか、もう廃止になりました。
なんていうの、非常にこう設備的に有力な設備でしたので、まあなんて言いますか、短波の世界における影響っていうのは非常に大きかったと思いますね。
はい、この4局の放送が途絶しただけでなくて、実はこの VOA の VOA といいますか、USAGM の中継局を借りて放送していた短波放送があったわけです。で、その代表的なのが日本放送も行っていたラジオタイランドですね。
はい、
これは、日本放送も含めて全部途絶してしまいました。短波放送がですね。それから、ラジオフィリピンですね、これは国際放送をフィリピンの機内送信所から行っていたんですけれども、これも一時停止をしました。それから、我々と、関係の深い局としては、BBC のワールドサービス、これが縮小を続けて、BBC ワールドサービスの英語放送というのは、フィリピン中継からの放送のみが日本ではよく聞こえていたんですが、タイのうどんチャンネルの放送、送信所が、廃止になったために、日本のオーマンのね、マシラ島中継の放送を聞くしかなくなってしまった、非常に遠い曲になってしまったなどという影響がありました。
まあ、日本で一番影響が多かったのは、タイランドの日本放送ですよね。あれは非常に強力に聞こえてましたんで、誠に残念だと思います。
はい。で、まあ、現在のこの状況で落ち着いてるんですがね、まあ、ラジオマルティ、それからヨーロッパの資金で運営することが決まっているラジオフリーヨーロッパ、ラジオリバティ以外は、まだ、特に VOA、それからラジオフリーのアジアですね、予断を許さない状況ですね。非常に小さくなってしまうか、完全に廃止されてしまうかというような瀬戸際にあります。
まあ、こういうメディアの、なんて言いますかね、影響っていうのは、瞬時に出るんではなくて、長い時間をかけてですね、リスナーの間での、信任を得るというか、そういう形で影響が現れてきますんで、まあ、トランプ大統領にとっては、これを止めたことですぐにネガティブな影響というものは見えないかもしれませんけれども、時間をかけてくると、おそらく中国とか、ロシアとかですね、非常に、なんていうか、アメリカのこういう海外メディアの影響を、苦々しく思っていた国々はもう喝采を叫んでいるということですから、ある程度時間がかかると、もう影響がじわじわじわじわ出てくるというふうに思います。
この辺のところは懸念されますね。ではですね、まあ、この話題だけじゃちょっと暗くなるんで、他に、ちょっといろいろなね、話題を、
はい、
もありましたんで、
はい、
で日本語放送については、まあ、先ほど申しましたように、ラジオタイランドの短波が廃止されたというのが一番大きな、イベントだとか、
はい、
で、その後、YouTube による、まあ、日本語放送が続いてたんですが、これも7月に廃止をされまして、はい、12月から復活するというアナウンスがあったんですけども、今、新年になっても復活しておりませんね。
そうですね。なんかみんな期待はしてたと思うんですけれども、全く今聞こえていないと思います。
なんかこのまま廃止されてしまわないように望みたいもんですね。
はい。
それから、あと日本語放送につきましては、トランスワールドラジオのグラムの送信所というのが、9月いっぱいで廃止になりました。
そうですね。あそこはよく台風の直撃を受けたりして、アンテナが壊れたりして、いろいろ自然災害にあった送信所でした。
はい。それで、この送信機の入れ替えの費用がもう、非常に大きなコストがかかっていないということで、はい、もう他の送信所に振り替えようということで、まあ、送信所そのものは、
10月末ですな。
10月末です。さっき9月末で、はい、10月末で廃止になりました。で、この送信所からは、皆さんご存知の日本語放送フレンドシップラジオと、それから DRM の日本語の聖書番組が出ておりましたけれども、フレンドシップラジオの方は、11月よりですね、まあ、10月末より、ウィーチビヨンドオーストラリアのクヌルラ送信所、今のこの放送が行われているところですね。
そうですね。
から放送することに、引き続き放送することになりました。ただ、DRM の日本語の聖書番組は、一時、タシケントの送信所から引き続き出るということが言われてたんですが、実際には出ない状況になりまして、どうも発出された模様です。
なんかこれもあれですね、はっきりしない動きになってますね。
はい。それから日本放送で大きなことは、と、放送をですね、ずっと主催してくださいました、尾崎和夫先生が9月にね、92歳でご逝去された。これは非常に大きなことだと思います。
全くなんていうかもうお元気でしたし、番組もですね、ちょうど我々のハムフェアの収録番組が9月に HCJB で放送されたんですけれども、大崎先生、いつもの通りに、最初のご紹介の言葉を入れてくださっておりましたので、全くお元気というふうに信じておりましたけれども、それが突然の、ことで我々たちも本当に信じられない、気持ちだなんていうか本当にショックを受けた事態でしたね。
はい、6月のリスナーのつないにもねおいでいただきました。
ヨドバシ教会でも6月1日も大変お元気に、振る舞っておられましたので、なんていうかどうしてこう突然こういうことになるのか信じられない思いでしたけれども、誠に残念だと思っております。
はい、改めてご冥福をお祈りしたいと思います。
はい。
で、他の話題としましては、これもあんまりいい話題じゃないんですけれども、ドイツ上ですね、かつては、ケルンに大きなビルがそびえていて、日本語放送も行われていた、ドイツの代表的短波局だったんですけれども、昨年の12月31日で、細々と残っていた短波放送を全部廃止してしまいました。今もインターネットの放送しか残っていないという状況になりました。
ちょっと、残念 な話でありますね。
はい、これも残念なことです。それから、ワールドラジオテレビジョンハンドブックですね、これは今までずっと1947年以来ですね、今年で80周年になりますけども、
そうですね、
第80版になりますけども、分厚い冊子で皆さんに提供されてたんですけど、この冊子版が今年の2026年版で廃止をされることになりました。
まあ、我々としては本当に、まあ、昔からですね、我々リスナーのバイブル本だということで、まあ、大変貴重な情報が満載されて、いる雑誌です。年刊本です。クラブができました1952年から JSWC では紹介してるんですけども、クラブのスタートしました当初、エディターのヨハンセンさんからいろいろ力添えをいただいて、DX ニュースなんかもまめにクラブ宛に送っていただいて、ご支援をいただいたりした関係でしたので、まあ、大変びっくりしたニュースであるんですけども、やっぱり世の中、この印刷本の制作、それにその輸送費といいますか、その辺のコストがですね、もう想像を絶するほどの、費用がかかる事態になってしまいまして、今回の、印刷版最終のお言葉に、いろいろ言葉が表現されておりましたけれども、やはり、リーズナブルな値段で、読者の皆さんに、クオリティが維持できる本を提供するということはもう限界であると。しかし、この情報の提供こそが自分たちのミッションであるので、とりあえず金がかかる印刷版については、ここで、やめて、今後は、まあ、電子版という形で内容の濃い、年刊本の提供というものを続けていきたいという言葉が最初のエディトリアルのところに書かれておりますけれども、やはり何ていうか、このものを作る、本を作る上での環境の変化といいますかね、これが非常に致命的な環境になっていると言わざるを得ないんではないかと思います。
はい、まあ、2026年版というのは日本円で買いますとね、1万円をもう優に超えてしまうので、確かにもうちょっと懐にね、響くような値段になってしまいましたもんね。
そうですね、非常に貴重な本でありますけど、やっぱり毎年1万円以上の本をね、買うというのは我々にとってもかなりの負担になりますんで、これは限界という言葉はしがならないんではないかというふうに思います。で、まあ、今後のデジタル版ですね、まだ私は利用したことはないんですけど、まあ、2026年版ももちろん印刷版以外にデジタル版も発行されていますんで、そういうものを利用されている方も少なからずおられるかと思いますけれども、今後そういうものの利用の仕方というものを、使い慣れれば非常に便利かもしれませんけれども、そういう方向に来年以降は進まざるを得ないというような感じをしております。
はい、まあ、電子ブックという形でね、利用することになると思います。はい、あとですね、まあ、少し明るいニュースとしては、先ほど申しましたラジオフィリピンの、国際放送ですけども、10月の初めから、これは再開をしております。これはどうも、フィリピン政府とアメリカ政府が話し合いまして、フィリピンにあった避難送信所ですね、これの、まあ、多分費用を出すことになったと思われるんですけれども、避難送信所も再開をいたしまして、まあ、日本でも聞こえる英語放送とかフィリピン語の放送がね、 再び出るようになったという明るいあのニュースもございました。
そうですね、あの、まあ、フィルムよく聞こえますんで、あの、再開してくれるのは大変ありがたいというふうに思います。
で、まあ、新しい年に、ね、なったわけですけども、2026年ですけどもね、今年もこれもあんまりいいニュースかどうか分かりませんけれども、皆さん、あの、BCL の方だったらほとんどお世話になっていると思うんですけども、国際返信規定ですね。
IRC ですね。IRC。
これが、IRC ですね。インターナショナルリプライクーポン。今年限り、2026年限りで全世界的に廃止となります。
はい。これは大変だ。じゃあもう、手元にあるものを早く忘れない、実行化しておいた方がいいということですね、これは。
はい。これもまあ、郵便制度そのものを廃止してしまった国もあるぐらいですから、郵便制度がもうなかなかね、うまくいかなくなったのと、それから先ほどの郵便コストが非常に特にヨーロッパ中心に値上がりしてしまって、まあうまく制度的に立ち行かなくなったんじゃないかというふうに思われますね。
そうですね、あの、クラブの会員の加藤さんが昔郵便局にお勤めで、いろいろ日本のなんか郵便環境の良さというものを時々言っておられますけれども、まあ、日本でもね、あの、土日の配達なくなったりして、非常にサービス低下だっていう声もあったんですけども、それにしても、あの、日本の郵便制度ってのは非常にきめ細かいね、サービスをしてくれていて、大変便利な制度だと思います。その加藤会議が言っておられるように、外国では大体、その、あの、自宅へ配達するような郵便制度を持たない国も結構あるということですから、そういう意味では、日本は大変ありがたい郵便制度に支えられているというふうに考えてもいいかと思います。
はい。それからですね、まあ、これも明るいニュースだと思いますけども、さっきドイツウェレの話をしましたけど、ドイツで、現在、あの、短波放送、省電力で行っているチャンネル292という局があるんです。で、これは、いろいろな国の、いろいろな放送局ですね。しかも、別にドイツに限らず、いろいろな放送局の番組を、まあ、30分とか1時間単位で、一日中、あの、放送中継している局なんですけど、この局はですね、今年からアルメニアのガバール、送信所ですね、エレバンの近くにある、ガバール送信所から、まあ、高出力送信の契約を結んだということで、このような今まで、リモート SDR でしたこともできなかった曲がね、直接聞ける可能性ができたということになります。
まあ、あれですね、アメリカの RMI なんかも、まあ、送信所提供型ですからね、番組はもういろんな、局から、の番組を自分の送信所から、いろんな方向へ送信するというような形ですけど、まあ、ヨーロッパでもいいじゃ、こういう形での、送信所提供型でハイパワーが出るということになるということですかね。
多分、ハイパワーな送信所が空いてきたということもあるでしょうけどね。
なんて言いますか、やっぱり、送信所とって、電力料金っていうのバカにならないということなんですよね。で、そういうことで、はい、まあ、まあ、日本もそうですよね。の位置に非常にお金がかかるんで、もう、どんどん FM 化してという傾向ですけれども。これもやっぱり AM 送信所の維持というものが、電力代も含めて、非常に金がかかると。まあ日本の場合は、ちょうど、送信機の更新機構に、ぶつかりましてね、ここで一段と大きな投資をするよりは、FM 化した方が経済的だというような事情が日本ではあるかと思いますけど、いずれにしても、送信所の維持というものは、バカにならないぐらいお金がかかってますね。
はい。で、今年ですけど、多分、 ヨーロッパではさらに多くのですね、低電力の放送局が誕生されることが期待します、されています。で、これは通常は日本では受信できないんですが、時々その大規模の英国のもうフェルトンですとかね、ドイツの農園とか、そういう大きな送信所が時間を空けてくれまして、時々特別送信をどうもするということが期待できそうなんです。まあ、直接日本で受信するということがね、どうもだんだん機会が増えてきそうです。
うん、
この辺とも期待したいですね。
そうですね。やっぱりこういう特別イベントっていうのは、リスナーにとってもいい関心事ですから、そういう機会が増えてくると、また楽しいかなという感じはしますね。
はい。ですから、まあ、今年はこんなところに期待して少しね、DX を続けていきたいと思います。
そうですね。今年も、いろいろ楽しいリスニングができる年になればよろしいかと思います。赤林さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、で、それでは、日本タンパクラブ、独自の QSL を発行いたしますので、皆さんの受信報告をぜひお送りいただきたいと思います。まず、E メールの受信報告の送り先ですけれども、アドレスは jswcqsl@liv.jp。 もう一度申し上げます。jswcqsl@liv.jp です。これに対するご返事は、E メールで QSL をお送りします。次に手紙による受信報告ですけれども、送り先は、郵便番号 248-8691、248-8691、鎌倉郵便局、支所箱44号、支所箱44号、日本タンパクラブ QSL 係です。で、報告書以外に、110円切って割った返信用封筒と、さらに経費分として110円切手を同封してください。返信用封筒プラス110円切手です。それでは皆様からの受信報告をお待ちしております。タンパクラブは毎年、QSL のデザインを変えておりますので、2026年も新しいデザインの QSL が発行されます。皆さんの受信報告をお待ちしております。皆さん、リスニングありがとうございました。また、今年、一生懸命、リスニングに頑張りましょう。ありがとうございました。失礼します。
お聞きの放送は、HJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか？どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。皆様からの便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆さん、さようなら、ごきげんよう。